イルカ健康通信、今日は亀田北病院院長の宮沢二郎先生にお話を伺いします。宮沢先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日のテーマですが、認知症についてお話をお伺いします。早速になりますけれども、先生、認知症とはどのような状態なのか教えていただけますか。
はい、一言で言いますと、脳血管性の病気、あるいはアルツハイマー、こういった脳の後天的な病気によって正常に発達した、知的機能が低下をして、で日常生活に支障をきたして、生活に支援とか介護を要する状態を言います。でそして2012年の厚生労働省の調査では、日本に462万人、そして2年後の2025年には、700万人に達するとも言われています。
認知症の初期症状を教えていただけますか。
はい、おそらく皆さんも、物忘れから物の置き忘れ、何度も同じことを言う、まあ、こういった、代表的なイメージを認知症に対して持ちやすいと思います。しかしそれ以外でもですね、風呂に入らないとか、まあ、生活がだらしなくなってしまう、寝言が多い、怒りっぽい、料理の味付けが変わってしまう、レパートリーが減る、幻覚が見える、そばに誰かいるような気がする、まあ、こういった多彩ないろいろな症状があります。
はい、それでは代表的な認知症疾患を教えていただけますでしょうか。
はい、日本で代表的な認知症の疾患ですけども、三大認知症といいまして、アルツハイマー型認知症と血管性認知症、そしてレビー小体型認知症というものがあります。まず最も頻度が高い認知症の 50% ぐらいを占めてるんですけども、アルツハイマー型認知症、
はい、
おそらく皆さんもこう最近のことを忘れる記憶障害、まあ、こういったものをイメージしやすいと思うんですけども、比較的病初期から今日が何月何日か日時が分からなくなったり、そして空間を認識して記憶する頭頂葉の機能が低下することで、こう道に迷いやすくなる、そういった症状が出やすいです。まあ、ですから高速道路等を逆走する方っていうのは、まあ、多くがアルツハイマーとも言われています。そしてこう暖房器具とかテレビなどのこうリモコンの機械操作がうまくできなくなってきます。で体は元気なんですけども、こう体の動きを指示するよりも高等な脳機能が低下することによって、こう徘徊現象も見られてきます。そして徐々に脳の機能が全般的に低下してきます。でこのアルツハイマーの原因としては異常なタンパクですね、アミロイド β タンパクというんですけども、まあ、その異常なタンパクで構成されている、まあ、老人斑とかそういったシミ状の変化によって、それが加速度的に増えてきて、脳の大脳皮質にある神経細胞が溶けてなくなってきてしまう、まあ、こういったものが、理由として有力とされています。で2番目に多い、だいたい認知症の原疾患の 20% ぐらいを占めているんですけども、血管性認知症というものがあります。この血管性認知症というのは脳梗塞とか脳出血などの脳血管性障害を原因として発症する認知症です。で、まあ、一般的にはこう丸い小さな脳梗塞が脳の中にできて、感情をコントロールするこう前頭葉の血流が低下することによって感情失禁とか性格の変化をきたしやすい認知症です。でそしてこう機能がですね、保たれている部分と低下する部分があって、比較的それがはっきり分かれるものですから、別名まだら認知症とも呼ばれています。でこの脳血管性障害が起こるたびに症状がこう階段状に悪化する病気なんです。そして、先ほど紹介したアルツハイマーとは異なって、こう運動機能の障害が出やすくて、歩行困難とか体のしびれが見られやすい、まあ、こういった認知症です。でその次に認知症の大体 15% ぐらいを占めてるんですけども、皆さんあまり聞き慣れないかもしれないんですけども、レビー小体型認知症というものがいます。
はい、
これはその名前の通り、レビー小体というこうシミ状の変化がアルツハイマーよりもですね、脳の広範囲に出てきて、そして神経細胞が溶けてなくなってくる病気なんです。で、まあ、皆さん認知症といえばこうアルツハイマーのように物忘れが発症するイメージを持っていらっしゃるでしょうけども、このレビー小体という病気はありありとこう人物とか動物がいないのに見えてくる幻視、それからこう筋肉がこわばってきて、体をうまく動かせないパーキンソン症状で、気持ちが落ち込む鬱、めまい、ふらつき、便秘、まあ、こういった、自律神経失調症状、それから特徴的なのはですね、こう夜に大きな寝言で発病することが多いと言われています。で精神症状で発症しやすいために、まあ、他の精神疾患と間違われることも結構あります。まあ、進行してくるとアルツハイマーと同じような記憶障害が出てきます。 で、もう一つの特徴は認知機能や感情の変化の動揺が激しくてですね、一日の中でもぼーっとしたり脳がクリアになったり、まあ、こういったように、覚醒度の状態が変化する、まあ、こういった、認知レベルの変動があるというのは特徴的です。で、今は3大認知症で紹介 させていただいたんですけども、あの4大認知症というと、まあ、もう一つ前頭側頭型認知症というものがあります。ブルースウィルスがかかってしまったんですけども、あの今度5月8日の同心有感の南風の医療コーナーで紹介させていただいてますので、読んでいただければと思います。
はい、南風もぜひチェックしていただければと思います。
はい、
さあ教えていただいた中でアルツハイマー型認知症の疑いがあるときは、はい、先生これ何を聞けばいいのでしょうか。
あのアルツハイマーの方の特徴としては、まず日付が分からなくなってきます。ですからまず今日が何月何日かという日付を聞いていただいて、アルツハイマーの初期症状としては、ま、日付が分からなくても、ま、最近カレンダーを見ていないとか、日付を気にしてないといって、ま、取り繕う症状が出てきます。それからあらかじめ紙にですね、こう立方体を書いておいて、それを見ながら写してもらうと、で奥行きなどを正確にこう描画できなくなるという所見が出てきます。あと時計の文字盤を書いてもらうというのも、こう文字盤の感覚がいびつになって、書けなくなってくるという、まあ、こういった特徴的な症状がございます。
はい、また先生が研究していらっしゃる検査方法についてもぜひ教えてください。
あ、はい、あの MECDT といいまして、記憶検査を付加した時計の文字盤検査で、あの3分間程度でできるあの簡易検査になります。で、もともと京都大学の脳神経内科の医師と順天堂大学の脳神経内科の教授と3人で、開発に着手しました。で、まあ、この特徴としてはコンピューター制御でいつでも誰でもどこでもできる、簡易検査になっています。で、私あの以前一押しモーニングの火曜日のレギュラーコメンテーターを、まあ、4年以上務めてたんですけども、はい、その関係であの HTB の全面協力で、この検査も完成しています。で、内容としてはアルツハイマーの初期症状で見られやすい日時、場所、最近のエピソード記憶、後から思い出してもらう記憶検査、時計の文字盤検査を記入してもらう、まあ、とってもシンプルな検査になってます。で、あの実は協賛メーカーが2万部この CD ロムのキットを作ってくださいまして、全国のかかりつけ医に無償で配布をして、全国で、使用していただいております。
また冒頭に認知症の方の人数なんていうのもお話伺いまして、
はい、
あ、多くいらっしゃるんだなと思ったんですけれども、
はい、
先生、認知症の方への接し方、これはどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、あのやはりまずもってですね、一番最初にご紹介しました、3大認知症、まあ、あるいは4大認知症、まあ、そのいずれかであることが非常に可能性としては高いものですから、まず認知症の原因疾患とその特徴を、皆さんには理解していただければと思います。ただあの認知症の方に、の対応で共通して言えることとしては、認知症の状態になりますと、こう周囲がわからない状態からとっても強い不安状態に陥ってきます。ですから、皆さんでこう安心の場を作ってあげるとか、頼りの人になるとか、孤独にさせないということがとっても必要になってきます。
はい、
あとはこうプライドを傷つけず尊重して、分かる言葉で簡潔に話してあげる、そういったことも、大切になってきます。
今後認知症にならないための食習慣などがあるのでしょうか、教えてください。
はい、あの代表的な、食習慣としては青魚ですね。青魚に含まれている、ドコサヒキサン塩酸、いわゆる DHA、
はい、
あとエイコサペンダエン酸 EPA、まあ、こういったオメガ3系の不飽和脂肪酸が、アルツハイマーの、まあ、発症とか進行を阻止するというように言われています。それからあのちょっと変わったところなんですけど、カレーライスです。はい、あのカレー黄色いですよね。あのなぜ黄色いかと言いますと、あのウコンに含まれているクルクミンというものが実はこのアミロイド β タンパクの生成を抑えてくれると言われています。まあ、ですからインドの論文なんですけども、まあ、インドでは結構カレーターメリックを、食べますので、インドでは、アルツハイマーの発症率がアメリカの4分の1だという、そういった論文もあります。それから、まあ、これはフランスの論文で紹介されているんですけども、赤ワインです。赤ワインを適度に摂取することによって、いわゆるこの赤ワインに含まれているポリフェノールというものが繊維化したアミロイド β タンパクを分解してくれると言われています。
はい、
そして、1、2杯飲むと、アルツハイマーの相対危険度が2分の1に減って、3、4杯飲むと4分の1に減ると、 まあ、それでしたら赤ワインボトルで毎日 2,3 本以上飲めばいいんじゃないかという発想になると思うんですけれども、そうなってくると今度アルコール依存症による認知症になりますので、やっぱり適度な赤ワイン、あるいはまあお酒を飲めない方は、野菜ジュースですね、ポリフェノールが含まれている野菜ジュースを飲んでいただくことも、まあ、寄与すると思います。
さて今日のテーマ認知症についてここまでお話をお伺いしています。それでは宮澤先生、最後にお聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんにお願いしたいのはまず認知症にならない生活習慣です。例えば、ウォーキングなどのような有酸素運動を続けるということで、なるべくはこう自宅に閉じこもらないで社交的に相手のお顔を直接見て会話する機会を増やす、まあ、こういったことを、心がけていただきたいと思います。そして認知症もやはり他の疾患もそうですけど、早期発見早期治療がこの症状の進行を遅らせることが可能ですから、疑われる時にはなるべく早めに物忘れ外来などの、専門外来に、受診を相談していただければと思います。
はい、さて今日は亀田北病院院長の宮澤二郎先生にお話を伺いしました。テレビなどの、ね、メディアで宮澤先生のことを見たことがある、もしくは聞いたことがあるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今日も宮澤先生のお声をお届けしました。宮澤先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。